声の広報国見2月号ナンバー607編集発行国見町郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田 2-1-7 電話 024-585-2111 ファックス 024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/デイジー版広報国見の捜査のご案内です。この図書の階層はレベル1とレベル2です。レベル1は初めの枠アナウンス、目次、大見出し、デイジー図書奥付け。レベル2は込み出しです。町の話題と町の情報ボックスのお知らせの小項目にはグループチェックがつけてあります。デイジー版広報国見の捜査案内を終わります。カバー。今月の表紙は二十歳の成人の集いです。色鮮やかな振袖や袴、真新しいスーツに身を包んだ20歳の成人たち。東日本大震災や二度の大きな地震、新型感染症などいくつもの試練を乗り越えた皆さんなら、この先どんな困難も乗り越えられるはず。皆さんの未来が明るく希望に満ちたものとなりますように。カバーの写真、説明。会場の一室でしょうか、晴れ着や帯が展示してある前で、華やかな振袖姿の5人の女性を捉えた写真です。カメラに向かって笑顔でピースサインをしています。カバーの写真、終わり。2月号ナンバー607コンテンツ。二十歳の成人の集い2ページ、申告相談会のお知らせ4ページ、能登半島地震の被災地へ職員派遣6ページ、町の話題10ページ、町の情報ボックス16ページ、ほか、コンテンツ終わり。輝け私たちの未来。二十歳の成人の集い。令和6年1月7日、国見町観月台文化センター。令和6年二十歳の成人の集いが1月7日、観月台文化センターで開催されました。今年は87人が20歳の成人を迎え、華やかな振袖や袴、スーツに身を包んだ若者たちが会に臨みました。二十歳の成人の集いでは、引地誠町長が、自分自身を大切にし、自分らしく生きられる居場所を見つけてください。一人一人が幸せの形を見つけ出し、実現し、笑顔の日々が送られるよう願っています、とお祝いの言葉を述べ、二十歳の成人にエールを送りました。また、一人一人の名前が読み上げられた後、代表の川見彩さんへ、引地誠町長から二十歳の成人証書が手渡されました。佐藤貞夫議長の来賓祝辞に続き、二十歳の成人を代表して、斉藤由衣さんが、これまでご指導をいただいた先生方、成長を温かく見守ってくださった地域の皆様、そして、一番に愛情を注ぎ、常に支えてくださった家族に心から感謝します。今日、こうして晴れ姿をお見せできたことは、この上ない喜びです、とお礼の言葉を述べ、二十歳の成人としての誓いを新たにしました。会の終了後には、実行委員が企画した歓談の時が開催され、 友人や恩師との久しぶりの再会を喜び合い、思い出話に花を咲かせました。参加者たちは、新しい時代を担う決意を胸に、大人への一歩を踏み出しました。二十歳の成人の集いの様子を捉えた写真が10枚掲載されています。写真1、若さあふれる笑顔で、はいチーズ。写真2、久しぶりの再会に笑顔。写真3、今日の思い出に1枚。写真4、懐かしい友人を見つけて。写真5、お礼の言葉を述べる斉藤由衣さん。写真6、記念撮影には笑顔があふれました。写真7、式典後は DJ 赤坂優太さんが会場を盛り上げました。写真8、フォトスポットには国見桃たんも登場。写真9、当時のクラスで記念撮影。写真10、二十歳の成人証書を受け取る川見彩さん。写真終わり。20歳を迎えて、あなたはどんな大人になりたいですか？熊坂明文さん、かっこいい大人になりたい。三沢誠さん、人に愛され、信頼されて困っている人がいたら助けられる大人になりたい。佐藤大斗さん、自立して仕事をきちんとして親のような大人になりたい。斉藤由衣さん、誰にでも平等で優しくて愛される大人になりたい。菊池里奈さん、自立した大人になりたい。三木ひなたさん、みんなに信頼されるような大人になりたい。振袖やスーツ、袴姿の6人の皆さんを捉えた写真が掲載されています。
確定申告、所得税、住民税の申告相談会が始まります。確定申告の方法、各自可能な方法で余裕を持って申告してください。1、国見町の相談会場で申告相談。期間、2月14日水曜から3月15日金曜。土日祝日3月4日を除く。3月3日日曜は事前予約制で実施。午前の部、午前9時から。受付、午前11時30分まで。午後の部、午後1時から。受付、午後4時30分まで。会場、観月台文化センター3階第1、第2研修室。受付場所は1階ロビー。確定申告のお知らせ、はがき、または町から送付された所得申告相談について、案内はがき、などの必要書類を持参し、期限内に申告してください。詳細は1月中旬に括弧配布した申告相談のお知らせを確認してください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778、申告相談会場、電話 585-1083、申告相談期間中に限る。申告が必要な方、税務署や町からの案内はがき、または所得申告相談受付票が届いていない場合でも、次に該当する方は申告が必要です。1、農業・営業などの事業を営んでいる。時代、家賃・配当などの所得がある。2、給与収入が2000万円を超える。給与の他に所得がある。2箇所以上から給与をもらっている。年末調整をしていない。3、公共事業のために土地や建物を譲渡した場合など。次の方は簡易申告書を提出してください。無収入の方や収入が遺族、障害、年金、雇用保険、 失業給付金のみの方は申告相談を行うことなく、町申告相談会場または税務課役場庁舎1階に提出してください。郵送も可。簡易申告書は税務課内に準備しています。また町ホームページからもダウンロードできます。申告相談に関するお願い。混雑防止対策について。1. 相談時間短縮のため、事前に自宅などで書類、事業所得、医療費控除などの作成をお願いします。またパソコンやスマートフォンからでも申告書の作成が可能です。作成した申告書はデータでの提出、e-tax や印刷して郵送持参することも可能です。詳細は税務署のホームページをご覧ください。2. 来場者が集中することを防ぐため、町内会ごとに日程の割り振りをしています。3. 1階ロビーに受付を設置します。順番となり次第、受付時にお渡しするベルでお呼びします。4. 当日の受付状況により、受付人数を制限します。申告相談会の流れ。実際の相談会における基本的な流れは次の通りです。1. 本人確認のため、身分証明書の提示をお願いします。例、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。2. 申告する収入内容についてお伺いします。事業収入、農業、営業、不動産の方。収支内訳書、帳簿等。給与・年金収入の方。源泉徴収票。上記以外の収入。収入内容がわかる資料。3. 申告する所得控除についてお伺いします。例、生命保険料控除証明書、医療費控除の証明書、各種扶養等。4. 申告書の内容確認。上記2-3により申告内容を反映した申告書案を職員が作成します。内容に間違いがなければ提出をして申告は終了です。2. 税務署が開設する申告相談会場、青瀬での申告。会場、アクティブシニアセンター青瀬大活動室。福島市曽根田町 1-18 マックス福島4階。期間、2月16日金曜から3月15日金曜。土日祝日を除く。ただし2月25日日曜は開設。時間、午前9時15分から午後4時。午前9時開場。申告書作成会場では、ご自身のスマホを使用して申告書を作成します。事前に設定した暗証番号をご確認ください。マックス福島の駐車場は駐車時間が2時間を超えると有料になります。会場入場には整理券が必要です。取得方法は、1、LINE アプリでのオンライン事前発行。2、会場付近で当日券を受け取る方法があります。オンライン事前発行。QR コードが掲載されています。問い合わせ。福島税務署。電話 534-3121。確定申告に関する一般的な相談は、電話相談センターでお答えしますので、音声案内に従い、1番を選択してください。3. 郵送持参による提出。ご自身で作成された方。提出先。福島税務署または国見町税務課。福島税務署へ持参提出する場合、玄関前に設置されている収受ポストへの投函も可能です。町申告相談会場への持参提出も可能です。その際、申告相談会への参加は不要です。4. 自宅のパソコンやスマートフォンで確定申告。おすすめ。パソコン、スマートフォンなどから画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。マイナポータル経由で公的年金の源泉徴収票や医療費通知情報などデータの自動入力機能が拡大され、ますます便利になっています。読み取り対応のスマートフォンであれば、マイナンバーカードの電子証明による e-tax 電子申告が可能です。作成した申告書を印刷して郵送持参することも可能です。国税庁ホームページでは動画などでわかりやすく解説されています。詳しくは確定申告で検索か、こちらの QR コードから確認。QR コードが掲載されています。税理士による確定申告及び税の無料相談会のお知らせ。東北税理士会福島支部主催による相談会が開催されます。確定申告、所得税のほか、相続税、贈与税など税に関することについても相談が可能です。福島税務相談所、面談相談のみ、完全予約制、相談時間30分。日時、2月14日水曜から3月8日金曜、土日祝日を除く、午前10時から午後4時まで。会場、東北税理士会福島支部、福島市森合町14番29号。申し込み、電話、534-3907、平日の午前9時30分から午後4時30分、土日祝日を除く。ご確認ください、マイナンバー。確定申告書には、マイナンバー、個人番号の記載が必要です。確定申告の際は、マイナンバーカードを忘れずに持参してください。13年前の恩返しを心に誓い、能登半島地震の被災地へ向け出発。能登半島地震の発生から2週間余りが経過し、被災者の健康状態の悪化が懸念される中、被災地の医療支援のため、公立藤田総合病院の医師ら4人が1月15日に石川県七尾市へ出発しました。福島県の医師会などで作る災害医療チーム JMAT、福島県の第一陣として派遣されたのは、公立藤田総合病院から宇野沢和樹さん、医師、金山実さん、看護師、斉藤由美子さん、看護師、安西光義さん、薬剤師。4人は、能登半島地震で大きな被害を受けた石川県七尾市で被災した病院や避難所での医療支援を18日まで行いました。同日に行われた出発式では、近藤雄一郎院長が、4人の精鋭が派遣され大変心強く感じている。これまでの訓練の成果を十分に発揮してください、と激励しました。派遣される医師の宇野沢さんは、東日本大震災の際には日本中から支援をいただいた。発災から約半月が経過し、被災者の皆さんはとても疲れています。これまでの恩返しとして自分が持っている知識を活用して最大限のサポートをしたいと話していました。公立藤田総合病院での出発式の様子の写真が2枚掲載されています。写真1。近藤院長から激励を受ける4人。写真2、町が譲与した高規格救急自動車で被災地へ出発する JMAT の皆さん。写真終わり。能登半島地震で大きな被害を受けた富山県氷見市で被災地支援を行うため、町の職員が1月25日に現地へ向けて出発しました。富山県氷見市に派遣されたのは、野村康弘さん、住民防災課主任主査兼生活交通係長と、 高橋直也さん、教育総務課主査の2人で、出発日前日の1月24日、町役場庁舎の赤松広場で出発式が行われました。出発式の中で、引地誠町長は、今回の派遣はこれまでいただいた応援と支援の恩返しの一つです。被災地の人たちの思いを自分ごととして支援をお願いします。と派遣される職員を激励しました。今回派遣された職員は、25日から31日までの7日間、氷見市で現地の職員や先に派遣されている他市町村の職員と合流し、り災証明書の発行や建物被害の認定調査など、被災地の業務支援に当たりました。派遣された野村さんは出発を前に、福島災害時総合応援チームの一員として、被災された氷見市の皆様が、一日でも早く元の生活に戻れるよう、全力を尽くします、と決意を述べました。町役場での出発式の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、出発の挨拶をする野村康弘さん。写真2、引地誠町長から訓示を受ける野村康弘さんと高橋直也さん。写真終わり。
春通信第18回。春ニュース。スキフェス2023、無事終了しました。12月23日にスキフェス2023を開催しました。イベント当日は4つのブースに分かれて、街にあふれるスキがまるっとぎゅっと詰まったプログラムをご用意。総勢250人の方々に来場していただき、子供から大人まで、本当にたくさんの方に楽しんでいただけたイベントになりました。このイベント開催に向けて、ミハルカスコースの7人の中学生が3ヶ月ほど企画・準備を重ねてきました。参加者からは、イベント参加を通してたくさんの方から愛されている場所なんだなと実感しました。ここに集まる好きがもっともっと街の中に広まっていったらいいなと感じました。などとても温かいコメントをいただきました。最後に今回のイベントを通して伝えたかったことは大きく2つあります。1つ目は町の公営塾として子どもたちの好きという気持ちを後押しできる存在であり続けたいということ。2つ目はこの町には好きという気持ちをもとに目の前にいる人や町のことを大切に思い行動してくれる素敵な人がたくさんいること、またそれを応援したり協力してくれる人が身近にいることです。これらをイベントに関わったすべての人に感じてもらえていたら嬉しいです。改めて当日イベントにお越しいただいた方、また今回イベント開催にあたってご協力いただきました方に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。スキフェス2023の様子を捉えた写真が4枚掲載されています。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。E メール houkagojuku.halu@gmail.com電話、中学部 080-7236-6232、小学部 080-9151-6442、12時30分から21時30分、土日祝日、年末年始を除く。街をデザインする。国見版 CI、検討を進めています。第5回目の国見版 CI 検討委員会を1月19日に開催しました。検討委員会では、前回提案したフレーズ案のより町ステイ国見町に合わせたグラフィック案を事務局から提案し、 委員の方と意見交換をしました。委員の皆さんからは、町の現状は表現されているが、町の将来についても絵で表現することはできないのか、などの意見が出されました。フレーズやグラフィックの素案に対する意見を募集しています。詳しくは町ホームページなどをご覧ください。写真、イメージグラフィック案。昔から変わらない厚かし山を望む風景を道を中心に表現。厚かし山に向かって伸びる道の両側に桃、リンゴ、水田、道の駅、厚かし山防類、中尊寺ハスを描いています。作図にあたり、少年仲間づくり教室生に協力してもらい、ワークショップを実施。子どもたちの描いた町の推しを取り入れました。写真終わり。問い合わせ、企画調整課、過疎対策係、電話 585-2160。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム42、アクティビティリポート、玉村優斗。放課後塾スタッフの玉村です。3学期のミハルカスコースの様子についてお伝えします。3学期のテーマは好きをプレゼンすることです。1学期には町民の方の好きを集めた冊子を作成し、2学期には国見町に関わる方の好きを表現する好きフェスを実施しました。年間を通して好きに対する考え方を広げてきた今、過去の自分を振り返り、正しく現在の自分を理解した上で、未来を想像する。彼らの好きなことや、それがどのようにして社会につながるのかを考え、言語化する。その過程で、生徒たちの未来を見張るかす取り組みを行っていきます。玉村優斗さんの上半身の写真と、ミハルカスコースの様子の写真が2枚掲載されています。写真1、3学期の授業の様子。説明、スクリーンを使っての授業の様子の写真。写真2、3学期のテーマ。説明、3学期のテーマが示されたパソコン画面の写真。写真終わり。小さな天才たち。県北中学校1年生。つながる模様の世界。写真説明。白地につながる模様の絵柄がデザインされた布バッグと、その模様のアップ写真が掲載されています。氏名を順に読みます。太田優奈、今野翔、佐藤春人、菊池リア。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム80。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520、 厚かし山防類関連遺構、厚かし山城西郡増形遺構、文治5年1189年、厚かし山合戦の時、鎌倉軍が西側の山中から裏手に回り込むのを阻止する目的で、平泉軍が築いた城西軍が複数確認されています。今回、福島県北森林組合の調査班からの情報提供により、国見町、大字石本田、あざ二道路越し付近に、城西軍と思われる平場となっている場所が発見されました。そこで、現場に立ち会った、厚かし歴史館の笠松さんにお話を伺いました。林道沿いの急坂を少し登ると、人工的に地面を削ったと思える平場と、堀や土塁などで区画されている場所がありました。 そこからは郡町から藤田方面に向かう東北自動車道や東北新幹線が眺望でき、合戦当時は見張り所として機能したと考えられます。この場所は方形になっていることから、マス型遺構と言えます。土を積み上げて高低差を作ることで、内部の動きを隠しているようにも感じました。また、この遺構の下部には、厚かし山坊類支店地区の延長線上の陣場建跡があり、建跡に通じる横堀らしき地形もありました。そこは食料や水などの補給に使われた堀底道であったとも考えられます。林道整備のため、現在この場所は立ち入り禁止となっています。写真が3枚掲載されています。写真1、厚かし歴史館、笠松金次さんの顔写真です。写真2、今回確認したマス型遺構。写真3、厚かし山古戦場、陣場建跡。写真終わり。歴町インフォメーション。令和6年度厚かし歴史館。菊池俊夫先生の研究資料を楽しく読む会。寄贈図書研究資料活用歴史講座。来年度も厚かし歴史館では講座を開講しますので、ぜひご参加ください。令和6年度スケジュール。内容等について変更となる場合があります。第1回。4月24日、25日、源頼朝と伊達朝宗娘大臣の局。第2回、5月29日、30日、武蔵国武士団と大宇地方。第3回、6月26日、27日、伊達政宗パート2。第4回、7月24日、25日、国見町の上官、東越山建など。第5回、8月28日、29日、明治天皇東北巡行と藤田村。第6回、9月25日、26日、古代から中世の鳥取郷と村。第7回、10月30日、31日、国見町誕生、大江田地区の分裂。第8回、11月27日、28日、戦国期伊達氏の楽市楽座。第9回、12月25日、26日、陸上期と川上期、文明開化のシンボル。第10回、1月29日、30日、故郷を去った伊達氏家臣、石母田郡飯坂氏。第11回、2月26日、27日、伊達氏の忍軍北郷支配、伊達春宗西地下四六から。第12回、3月26日、27日、馬牛伊達と笹森小屋伊達。時間、午前10時から午前11時30分、午後1時30分から午後3時。場所、申し込み先、厚かし歴史館。事前予約制です。連絡先、電話 585-4520。
町の話題2月号。災害時の備えに、郵便局長会から国見町へ災害用備品の寄贈。福島県北部地区郵便局長会、太田博之会長が12月27日、災害用備品として発電機1台と担架1台を町へ寄贈しました。寄付受納式に出席した太田会長は、地域で親しまれる郵便局を目指すとともに、多発する自然災害など有事の際に地域の皆様のために活用していただきたいと述べました。郵便局長会では災害時の住民対応や地域社会への貢献のため、継続して公益事業を実施しています。有事の際に有効に活用させていただきますのキャプションのもと、担架と発電機を前にし、関係者の方々が並んだ写真が掲載されています。元気に長生きしてください。佐藤初さん100歳のお祝い。 100歳を迎えた佐藤初さんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が12月30日、佐藤さんの自宅で行われました。引地誠町長が知事賀寿、敬老祝い金、花束をそれぞれ手渡し、佐藤さんの100歳をご家族と一緒に祝いました。佐藤さんに長寿の秘訣を伺うと、何でもよく食べ、よく話をすること、と話してくださいました。いつまでもお元気でお過ごしください。100歳を迎えた佐藤初さんの写真が掲載されています。新年の飛躍発展を願う、叙勲祝賀会新春菓子交換会。令和5年度叙勲祝賀会と新年恒例の新春菓子交換会が1月4日、未来ホール国見で行われました。祝賀会では令和5年度の叙勲受章者へ発起人を代表して引地誠町長が記念品を贈呈しました。続けて行われた菓子交換会には、町の各分野で活躍する約110人が出席。渡辺勝弘町商工会長の発声で乾杯が行われ、佐藤博之町消防団長の万歳三唱で交換会が締めくくられました。さらなる飛躍発展を祈って万歳三唱する様子の写真が掲載されています。火災のない安心安全な町を目指して、国見町消防団出初め式。国見町消防団佐藤博之団長の出初め式が1月7日、和の台運動公園で行われ、消防団員ら約160名が参加しました。出初め式では通常点検や機械器具点検などが行われ、団員は規律正しい動きで検閲を受けました。佐藤団長は、町民の生命と財産を守るため、日頃から予防消防に取り組み、地域住民の信頼に応えられるよう尽力してください、と訓示を述べ、今年一年の無火災を誓いました。引地誠町長の検閲を受ける消防団員の写真が掲載されています。大谷グラブで野球しようぜ。大谷翔平選手寄贈のグラブをお披露目。米大リーグの大谷翔平選手が寄贈したグラブが国見小学校に届き、1月9日の3学期始業式に合わせて児童たちに披露されました。佐藤正俊校長が、私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。野球しようぜ、との大谷選手のメッセージを読み上げ、児童代表の渡辺春さん、体育委員会委員長、高橋総賀さん、同委員会副委員長にグラブを手渡しました。校長先生からグラブを受け取る渡辺春さんと高橋総賀さんの写真が掲載されています。交通維持支援に役立てて、野村義悦さんが町に寄付。野村義悦さん、大町南は1月10日、国見町役場を訪れ、町に対して寄付をされました。野村さんは交通維持育成に役立ててほしいとの目的で、平成24年から毎年町へ献身的に寄付をされています。引地誠町長へ寄付金を手渡した野村さんは、なかなか手を差し伸べてもらえない子どもたちのため継続してきました。少しでも役に立てればと思います、と話しました。引地誠町長に寄付を手渡す野村義悦さんの写真が掲載されています。過疎地域の問題解決を目指して、福島ベンチャーアワード2023受賞報告。県内の優れたベンチャー企業家を称える福島ベンチャーアワード2023で最優秀賞を受賞した上神田健太さん、ヤモリ社桃の根社長が1月12日に役場を訪れ、引地誠町長に受賞報告をしました。上神田さんは藤田駅前の街並みの再生に向け、 複合施設、明かりや環境性能の高いエコハウス8棟の整備を計画。過疎地域でも充実したライフスタイルを確立する計画を発表し、審査員から社会性や新規性が評価されました。受賞報告に訪れた上神田健太さんの写真が掲載されています。町の宝物を火災から守る文化財防火デーで消防団が放水訓練。1月26日の文化財防火デーに合わせ、国見町消防団佐藤博之団長は1月28日、町内5カ所で消防訓練を行いました。今回の訓練は文化財に指定された建物で火災が発生した場合を想定し、放水訓練が行われました。団員は日頃の訓練の成果を発揮し、正確で機敏な動きを披露しました。団員たちは火災発生時の備えを再確認するとともに、文化財を未来へ伝えていくための誓いを新たにしました。秋葉神社、海田で放水訓練を行う消防団員の皆さんの写真が掲載されています。保健だより、ヘルストピックス、問い合わせ、保健課、保健係、電話、585-2783、メール、hoken@tow.kunimi.fukushima.jp 女性の味方、健康サポートコール。障害を通じた女性の健康の保持増進を図ることを目的として専用電話を設置し、相談を実施しています。女性の心と体の悩み、月経、妊娠、メンタル、更年期障害などに保健師などが相談に応じます。電話 024-535-5615、 相談無料、県北保健福祉事務所、時間、平日、午前9時から午後5時。命を救う愛の献血にご協力を。2月26日月曜は国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から正午。道の駅国見飛鳥市の里、午後1時30分から午後4時。1月2月は20歳の献血キャンペーンを開催しています。10代から30代の若年層の献血者数はこの10年で減少傾向です。ぜひこの機会に献血にご協力をお願いします。初めての献血の方へ。副作用防止のため献血当日は食事、睡眠5時間以上はお取りください。服薬されている方は薬の名前がわかるものをお持ちください。検診医師の判断でご遠慮いただく場合があります。身分証、運転免許証をお持ちください。その一歩が誰かの一生になる、20歳の献血と書かれた20歳の献血キャンペーンのポスターの写真が掲載されています。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が出向いて、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。1月の食育内容を紹介します。食育教室の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、旬の食材の食べ物、燃焼時。写真2、正しい箸の持ち方について、年中時。写真3、正しい箸の持ち方について、年長時。写真終わり。